初めて聖書を手にして開ける人は信仰の大切な事柄が書いてある書物として開けた時にきっと戸惑うでしょう。特に新約聖書は4つの福音書があり、似たようなことが書かれておりますし、その後にはいくつもの手紙が続いています。手紙がなんで聖書なんだ、なんで聖典なんだろうか。私は赤ん坊の頃から教会で育ってますので、もう当たり前のようにそれは思っていましたが、おそらく教会やキリスト教と全く縁もゆかりもなかった、知らなかった方にとって本当に初めて聖書を手にしたら、おそらく驚きとあるいは違和感を感じるのではないでしょうか。たくさん収められている手紙の中で個人的な手紙まで含まれています。今日のテモテへの手紙、新約聖書に2つ収められている2つ目であります。新約聖書の後半部分は教会が誕生して最初の初代教会と言われる一番最初の教会がどのように歩んだか、この手紙を通して教え示されます。それらの言葉は神の言葉として、今私たちに実際に教会生活や信仰生活をする上で大きな力とまた導きを与えてくれます。今日のテモテへの手紙、テモテというのは人の名前でありまして、その初代教会の若き伝道者の名前でした。私どもの教会は東京神学大学がすぐ近くにあって、大変幸いなことに多くの新学生を迎えることが許されてきています。若き新学生、あるいは社会人となってから献身した新学生、それぞれありますが、特に若い新学生たちが新学校、東京新学大学で研鑽を積み、そして私どもの教会で訓練を受け、共に礼拝を守って巣立っていきました。あの若き伝道者たちが今日本の各地で、今私がここに立っているのと同じようにきっと懸命に教会の御用に励んでいることを思うのです。おそらく皆さんもそれを思い浮かべることができるでしょう。テモテという人はまさしくあの私どもが送り出した若き伝道者たちと同じ、本当にまだ若い伝道者です。彼の師匠とも言うべき先生はたくさん手紙を残した使徒パウロです。聖書の中にテモテはユダヤ人の婦人の子供で、お父さんはギリシャ人、リストラとイコニオンという今のトルコの東の方で大変評判のいい人であったと書いてあります。またパウロのこのテモテへの手紙の中では、おばあさんがロイスといい、お母さんの名前はエウニケといって名前まで挙げて、おばあちゃんお母さんが持って抱いた信仰を、あなたも純粋な信仰をいただいている言っています。 パウロはこの若きテモテを心から信頼し愛し、そして自分の片腕として一緒に伝道に励みました。当時の今のトルコからギリシャにかけて、ユダヤ人ではない異邦人と言われた聖書とはそれこそ縁のない人たちにイエス・キリストのことを伝えていったわけです。行く先々でこのパウロという伝道者、そして片腕となったテモテは、まずは自分たちの仲間同胞のユダヤ人がほとんどの町でこういう礼拝する場所を作ってました。街道というんです。シナゴーグと言います。東京にもあります。まずはその街道に行き、聖書の旧約聖書のベースを持っている同じ仲間のユダヤ人にまず話しました。約束されたキリストはお出になっている。十字架にかかられ、三日目によみがえって、そして我々にその許しと救いを与えてくれるんだ。ある人たちは信じました。ああ、そうか。ところが、ある人たちは激しい抵抗と反発をしました。なぜならば、パウロが語った福音というものは、人間は自分の手の技や功績では自分を救うことは断じてできないということを言い抜いたからです。立法という技によって、あるいは慈善事業でも何でもいいんです。知識でもいいです。そういうものをもってして救いを獲得しようとすること。それに対してはっきりとノーと言ったのです。これはある意味では、一生懸命頑張ってその救いを手にしたい人にとっては、ショッキングな言葉です。あるいは傷つく言葉です。なぜなら、こんなに一生懸命に頑張っているのに、それは何の意味もないって言われているように思えるからです。バカみたいだ。人の行いによっては救われない。ただキリストのあの十字架によるのだ。この福音は一生懸命自分の努力で救いの境地に達しようと、日本風に言えば悟りを開きたい、そう思っている人に対してそれじゃダメだよというわけですから、その思いを傷つけられたように思って、もっと踏み込んで言えば、まるで自分の努力も踏みにじられてですね、自分の存在までも否定されるかのように思えてきて、そこにムラムラとした怒りと、そして憎しみが起こってくる。パウロが語る福音は決してその人をそうやって否定したり、その努力を踏みにじるものではもちろんありません。がしかし聞きようによってはそう聞こえてしまう。誤解される。その中で激しい反発や憎しみが起こった。一方にはですね、多くの罪に悩み、それに縛られている自分で本当に苦しくて苦しくてしょうがなかった人が、パウロによってこの十字架のキリストを知って、自分のために十字架にかかってくださった救い主がおられるのだということを知ってですね、本当にこのまるでがんじがらめにこう絡みついていた縄目がパラパラパラッと落ちていくような解放感を味わって、その救いに預かる喜びに本当にこう生き生きとする人々も出てくる。福音を伝えるとき、聖書のこと、キリストのことを伝えるときには、この二面性が現れてくる。どうしてもそうなんです。そして特に、このネガティブな、否定的な、 反応が返ってくる中で嫌がらせを受けますし、あるいは暴力行為さえも受けた。大変な苦しみを受ける。福音の伝えるがゆえの苦しみがそこには伴うんです。いわゆる八方美人の福音というのはない。だからそこに苦しみが伴うことを覚悟せねばならない。パウロもそれを味わったし、片腕となって横にいたテモテもそれを味わっている。パウロはやがてテモテを、多分エフェソだと思いますけども、エフェソの信徒の手紙のタイトルになっている今のトルコの一番西の端のエーゲ海にの面しているところにある町なんですけども、当時としてはすごい大都市でした。アルテミス神殿という立派な神殿があって、大競技場まであって、演劇場もあって、まあ当時のギリシャ世界としてはもう一大都市です。そこにパウロは伝道して教会ができました。しかし彼はですね、遠く、まさにキリストが十字架にかけられたエルサレムのパレスチナが激しい飢饉になって、雨が降らなくて、食べ物がなくなって大変困っているというニュースを耳にするわけです。そこでパウロはこのギリシャの地域で一緒に伝道して信仰を持った仲間に、エルサレムの仲間が、兄弟姉妹が苦しんでいる、みんなで応援しよう、捧げ物をしよう、呼びかけたんです。まさしく今私たちがあの 3.11 の東北震災でみんなで募金をし、捧げ物をしてやってきているのとある意味では同じです。パウロはみんなの募金献金を集めてですね、それを持ってエルサレムに旅立っていくんです。片腕のテモテはどうやらエフェソに残しているんです。だから先生は言っちゃった、テモテにあと頼むね、あと頼むぞ、そう残してテモテをに託した。ところがです、パウロはエルサレム行ったはいいものの、確かに目的は果たしました。集めてきた募金献金をエルサレムの教会の人々に手渡し、みんな喜んだ。いつものようにですね、エルサレム神殿に登っていって礼拝をみんなでしようとした。ところが、先ほども言ったパウロの語る福音に激しい敵意と憎悪を燃やしていた人々が待ち構えている。ダダピュルエルサレム神殿の境内ですけれども、その中でパウロを見つけて、もう最初から目をつけている。そして人々を先導しました。みんな聞いてくれ、この男は我々の大事な律法を曲げて解釈し、人々を惑わしている、とんでもない人間だ。人々はその先導に見事に乗せられていき、大騒ぎになる。広い広いエルサレムの神殿の境内ですけれども、その中でいわば騒動が起こったわけです。パウロは捕らえられました。しかし、パウロはですね、自分は何も悪いことはしていない。当時はローマの官権がそこを管理してましたから、ローマの百人隊長が捕まえるわけです。そしたらパウロは言うんです。私はローマの市民権を持つ者である。市民権を持つ者、そのものをですね、何の裁判にもかけずに、いわばリンチのようにしてですね、この鞭打ったりすることはしてよいのかって言うわけです。ローマの百人隊長はたちたちとなるわけです。上の人の千人隊長に相談します。千人隊長も困っちゃう。 そして裁判に持っていくわけです。ところが裁判持っててもダメなんです。ローマの役人たちは全部見抜いている。あ、これはユダヤ人たちが自分たちの信仰をめぐって敵対しているだけのことだ。何もローマ帝国を相手にした何か反乱を起こすとかそういうものではないんだということを全部見抜くわけです。もう裁判として成り立たないと思っているわけです。門前払いしようとするんですけど、パウロは逆に、いや、ちゃんと裁いてくれ、私は何にも悪いことしてない、きちんと裁きをしてほしい。パウロは逆にその裁判を通して福音を語っていきます。私たちの社会でも、中学校の社会科でこの学びますけれども、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、どんどん上級審にこう上告していく道がありますね。パウロもそうなんです。地元の総督の下での裁判、王様までそこに出てきて裁判する。でも決着つかず、最終的にはなんと当時のローマ帝国のトップであるローマ皇帝の法廷というのが、いわば最高裁ですね、にあたるようなものがあったんです。パウロは、私は上告します、上訴します。結局パウロはそれでローマに被告人として移送されていくのです。まあそれは大変な長旅で、しかも地中海をですね、本当ならばもう、嵐の季節で渡ってはいけないところを無理に行ったもんですから、船は難破するわ。まあひどい目に遭うんです。そしてやっとの思いでローマについて裁判にかけられたようです。実はその後のこと詳しくわからないんです。しかし今日のこのテモテへの手紙を見ると、今日の読んでいただいたすぐ上のところにあるんですが、一章の17節にローマに着くと私を熱心に探し見つけてくれた人がいるって書いてあるんです。ってことは、あ、もうこの手紙を書いているときはパウロはローマにいる、ローマで裁判をしているか、あるいはもう裁判が決着して、この今日の御言葉の中で、まるでついに犯罪人のように鎖につながれているというから不当判決を受けてやっぱり牢に入れられているのかもしれませんね。そういう境遇の中でテモテにこの手紙を送ったというのです。テモテはやはりパウロと同じように一生懸命託されたエフェソやその近辺で伝道したようですけども、さっき言ったようにやっぱり苦しみを負います。外部からの迫害や弾圧ももちろん苦しい。しかしパウロ自身も言ってます。何が一番苦しいって、それは自分たちの仲間が離反していくことです。一緒に信仰を守ってきたと思っていた仲間が離れていってしまう、あるいは自分たちのことを突然非難し批判し争っていく。今一つ一つ細かく見る時間がありませんので、ぜひこの機会にテモテの手紙をご覧いただけるといい。そこにはパウロが本当に嘆いて言ってます。アジアの人たちも私から離れていった、あるいは人の名前まで挙げて、この人はああだ、この人はこうだってまで言ってるんです。まあ2000年の時を超えて自分の名前がそういう形で残るなんて大変なことですけれど、でもパウロにとってですね、やっぱりそれは本当につらかったことだと思います。テモテもそうです。一番ダメージを受けます。外部から嫌がらせや弾圧を受けてもですね、中のみんなが一致団結して心を一つにして信仰に励んでたら頑張れますよ。耐えることだってきっとできる。ところが外からやられてくる中で内側でそういう事柄が起こってくると、もうそれこそ心が折れてしまいそうになる。 テモテはどうやらそういう思いを味わっている。この若き伝道者、自分の信仰のことまで言ったテモテにパウロは今日のところでこう言うんです。イエス・キリストのことを思い起こしなさい。イエス・キリストのことを思い起こせ。何のことを言ってんでしょうか。それは信仰の原点に立ち返ることです。信仰に生きるというのは、洗礼においてキリストと共に死に、そしてキリストと共に全く罪許された復活の命に新しく生かされるということです。今日の11節以下が少しこう段落が下がって書かれておりますが、おそらくこれは初代教会の賛美歌の言葉を引用していると見られます。おそらく洗礼を受けるときに教会のみんなで歌った賛美歌です。あるいは主の日の旅ごとに、今私たちがこうやって礼拝を守っているようにみんなで歌った賛美歌の言葉です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。どんなメロディーがつくか分かりませんが、こうやって賛美して歌っていった。これはイエス・キリストのことを思い起こせ、自分が救われたその原点に立ち返ってごらんなさい、苦しみの中でパウロはそう言うんです。キリストが復活してくださった、それは過去のことではなくて、今も生きてまさに苦しんでいるあなたと一緒にいて苦しみを担ってくれている。そして最後は、地上の命が終わりを告げてもそれを突き抜けて永遠の御国へと伴ってくださる。パウロももう自分の命は危ないと思ってんです。もうじき自分は殉教する覚悟をしています。でも復活の福音がある。イエス様が復活してくださったってことは、今も復活して一緒にいてくれるし、死の彼方まで連れてってくれる。これが福音だ。パウロは、自分は鎖につながれているけれども、この福音を鎖につなぐことはできない。今日のテモテの言葉もそうですけども、パウロはこの自分の愛する信仰の子テモテに繰り返し言うのはですね、自分たちは神様から福音の言葉を委ねられた。だからそれをしっかり大事に守ろう。そして今度は、それを忠実な人が必ず君のそばにいるから、その人に委ねなさいというのです。残念だけども、離反していく人たちもいるんです。本当に打ちのめされるし、ダメージを受ける。しかしその苦しみの中で、君が受けた、その福音の、復活の福音の言葉を、きっと君のそばにいる忠実な人がいるから、その人に委ねよと言うんです。キーワードは、委ねるです。自分が委ねられ、それをまた次の人に委ねていくんです。パウロも、テモテも、自分が委ねられるにふさわしい人間だとはとても思えません。皆さんご存知の通りです。パウロは初代のキリスト教徒を最初に迫害した迫害者です。多分本当にね、命まで奪うことを多分している。もう取り返しのつかないことを彼やってる。 だから素晴らしい神の言葉、福音を委ねられるにふさわしい人間なんてとても言えない。なのに彼は委ねられていた。だから彼は謙遜にならざるを得ないんです。じゃあ皆さん、テモテはどうでしょう。パウロのような迫害者ではありません。彼はおばあちゃんお母さんも立派な信仰者、そして息子である彼もいい信仰を持っている。純粋だって言われてますよ。しかし彼が本当に信仰を持っていくのは打ち砕かれているんです。周りの人はテモテさん、あなた偉いわね、あんた立派ね、真面目だよねってみんな言うかもしれない。しかしテモテ自身はきっと気づいている。自分の中にあるもの、いかにそれが見にくいか。人は誰も見えないかもしれない。でも天の神はご存知だ。パオロが砕かれて悔い改めたように、いわばとても出来のいいといっては大変嫌な言葉ですけど、優れたテモテも実は砕かれているんです。そして伝道者となっていく。若きテモテはきっと少しこう力むところがあったんではないでしょうか。私も伝道者として働くことを許され、もう少しで30年、あれよあれよというものの月日ですけども、若き日の自分を思うときに、あ、なんと力んでいたんだろうかって思います。もう肩に力が入ってですね、一生懸命こう何としてもこう皆さんに伝えるぞという思いでですね、いたように思います。テモテもきっとその若さゆえもあったでしょうが、真面目さが裏返ると、その一生懸命さが自分がやらなくちゃというところに向いてしまう。この自分がやらなくてはいけないんだ、信仰を求めてきたこの人が本当に信仰を持つことができるように、もっと自分がちゃんと話して、もっと説明して、もっと分かるようにして、そしてこの人が信仰を持てるように、救われるように、洗礼を受けることができるようにって言って、ある意味ではこう、まあ、そこまで力まないかもしれませんけども、しかしどこかがそういう部分が出かねない。しかもさっき言った苦しみが伴ってくる中では、そのこう引き裂かれるような苦しみとともにですね、どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、自分が語る言葉の至らなさ、あるいはそういうものに対してのこうじくじたる思いを抱えながらですね、何とかしようとして頑張っていこうとするわけです。頑張りそのものは悪いことではありません。でも師である先生であるパウロは言うんです。あなたが委ねられた福音の言葉を次の人に委ねてごらんなさいって、委ねなさい、何が何でも自分で分からせようとか信じてもらおうとか、まるで人の首根っこをつかんでこう神様の方に向きを変えるような、そんな思いは持ってはいないはずなんだけども、結果的にそういうところに向かってしまう弱さを持っている。だから委ねなさいと言うんです。そして委ねていく中で知ることができる、それは神の言葉そのものが生きて働くことです。自分がいかに解説していかに解きほぐして、ああそうでしたかと言ってみんな納得してですね、感動に胸を打ち震わせて私信じますって言うか、違います。 そんなものではない。神の言葉そのものがその人を捉え、その人を揺さぶり、その人に問いかける。君は本当にそれでいいのか？その問いにまっすぐ向き合っていく中で、おのずと自分で答えをそこに出さざるを得ない。誰かに誘導されたり、説得されたりするのではなくて、御言葉そのものがその人をそういう仕方で捉えていくし、問いかけていく。だから、御言葉を、福音の言葉を委ねればいいんだ。委ねてごらんなさい。見ててごらん。すごいから。確かにその通りです。自分ではちっとも説明しきれていない。解き明かせていない。こんなんでいいんだろうかと思っている。多分テモテもそうですよ。ところが、神の言葉がその委ねられた人の中で生き始め、力を発揮し始め、その人を捉えていく。その中でその人が大きく変えられていく。今までいろんなものに縛られていたものがどんどんほぐれ落ちていってしまう。自由になっていく。そしてキリストのあの十字架の許しをしっかりと受け止めていくように変わっていく。おお、人はこういうふうに変えられるのか。そしてその人がさまざまなこの縛りから解き放たれて自由になっていく、その喜びを目の当たりにしていくときに、自分自身も、ああ、そうだったっていうところに、もっぺん帰っていく。私たちは洗礼を受けて、洗礼を受けたときは、ある意味ではとても心が高揚してますから、ああ、と思ってます。でも、3年、5年、10年、20年経ってみたら、だんだん、その最初の感動は薄れていき、まるで錆びついたり、あるいは、くすみが出てくるようになる。そんな私たちの信仰でありますけれども、あなたに託された、委ねられた福音の言葉がある。それを次の人に委ねていきなさい。託していきなさい。そうしたら、きっと見えてくるものがある。気がつくだろう。そして、自分自身ももう一度変えられるだろう。神の言葉はつながれていない。そうやって委ねるということを通して、神の言葉が力を発揮し、人を変え、人を救っていく。私たちはそれを見ることを得る。そして一緒に喜ぶことができるようにされる。私は許されました。私は自由にされた。本当に嬉しい。大騒ぎして喜ぶんじゃないんです。本当にしみしみとしたこの喜びを。よかったね。私も嬉しい。そして賛美歌を礼拝の中で一緒に声を合わせて歌う。それがどんなに幸せなことか、もう一度かみしめたいと思うのです。